ルカによる福音書20章の27節から40節までのところです。今日のところは復活というものはないと主張していたこのユダヤ人の信仰の形ですね、信仰の形でサドカイ派と言われておった人たち。でこのサドカイ派というのは旧約聖書の中で最初の5つですね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、その5つだけが聖書であるというふうに神の言葉だとして、あとは人間が書いたとかいうふうにですね考えていた人たちです。でそういうことで復活というものはないのだと、その今言った創世記から申命記に至る部分では確かにですね、最も重要なアブラハムにしてもヤコブにしても、あるいはモーセにしても、死んだら復活をすると、そういうようなことはどこにも書いていないからです。で、そのことで、イエスに対して、復活というものはないのだということを、なんとかそういうことでですね、イエスを追い詰めようというわけですね。そういうことでこのような問いかけをしてきたわけです。でモーセは私たちのために書いていますと。でこれはですね、旧約聖書の申命記の中に、あるわけです。で、これは開けなくてもいいんですけども読みますので、モーセの書いたと、昔はですね、創世記から今言った申命記までモーセが書いたというふうに、そういう伝承があったからですね。で、この25章のですね、申命記の25章の5節ちょっと読んでいますので、兄弟が共に暮らしていて、そのうち一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではいけないと。その死んだ夫の兄弟が彼女のところに入って、目取って妻として、兄弟の義務を果たすのだと。そして彼女の産んだ長男に死んだ兄弟の名を継がせて、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならないと。で、そういうふうにですね、自分が結婚していた夫が死んだ場合ですね。で、他の人の家へ行って再婚してはいけないというわけです。その人の兄弟とまた結婚をして子供を作らないといけないというわけですね。で、ここの今日のルカの二十四章の今日のところでは、7人男の兄弟がいたと。長男が妻を迎えたが、子がないまま死んでしまったと。で、次男と今度はその最初の長男の奥さんが結婚したわけですが、その時も子供はなくて死んだと。で、三男もそのようにまたその女の人と結婚したけれども、また子がなくて死んだと。で、ついついそういうふうに7人ともそういうことになってしまって。で、女も死んで、そしたら復活の時にはその女は誰の妻になるのかと。7人ともその女と結婚したことになるではないかと。だから復活したら、女は妻が一人で、夫が7人もおるではないかと。こんな不都合なことがあるはずがない。だから復活なんかはないと。こういったような論法でですね、言ったわけです。で、こういうような発想から、考え方から復活がないというのは、随分、硬いというかですね、狭い考え方だというのは、今日ではなんとなく、復活を信じない人でもわかると思いますが、その時に、こういうふうなことで復活を否定するなんて人は今頃誰一人今まずいないわけです。けど、こういうふう、この、だから問いかけ自体はある意味で滑稽なようなぐらいですね。で、この問いかけだけしかなかったら、このことは初めから聖書なんか載らないわけですが、そこで答えたイエスの答えが非常に重要であるから、 このように聖書にずっと載せられて、今日まで続いてきたわけです。で、そのイエスの答えが次の34節からあります。この世の子、この地上で肉体を持って生きている限りは当然結婚をすると。ところが復活の時、死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、そういうふうに結婚という関係をも持たないのだということです。で、これはですね、天使のようになると、まあ、天使はですね、夫婦とかいうふうなことはないということは、これはもうですね、はっきりしているわけですね。この天使とこの天使と夫婦だとかいうことはありえないわけです。これはもう霊的なものです。そう、性別を超えているということで、しかも時間的にも永遠であり、空間的にも天使っていうのは神のごときもので、どこにでも行けるという、旧約聖書の中では天使が現れた、御使い、まあ、御使い、神の使いですけど、御使い、天使が現れたと言って書いてあると、すぐその場で、それは神と言い換えてですね、神と天使がほとんど同一のように書いてあるところもいくつもあります。後でそのことをちょっと見ますが、そういうことで、このところ少し詳しく見てみればですね、まず死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は天使に等しいもの、別に復活して天使に等しいものとなるというのは、そのふさわしい人だと、まあ、これはある意味で当然だと思うので、罪を犯しても悔い改めようとしないで、また非常に汚れた生活を続けて、改めようとも一切しなかった、人を憎んだり悪意を持ったり、あるいは殺すとかひどいことばかりをしてきた人がですね、死んでから天使に等しいような清いものになるということはですね、これは聖書にもちろんどこにも書いてないことですし、これはまあ他の仏教とか他の宗教でもですね、こんな人がですね、なんか死んで極楽に行くというふうな記述はもう全くないわけですよね。ここでですね、寝とぐことも嫁ぐこともないと、誰が夫とか誰の妻という関係はないといえばですね、そうしたら死んだ後には親子夫婦の関係わからないのかというふうなことを考える人もおりますが、ここで言っているのは天使に等しいもの、神に等しいものというよう、神に等しいようなものということになればですね、この世のあらゆる良いものを完全に持っている存在なわけで、ですから夫婦の間の最も良い感情、関係をその時においても当然完成されたものとして持っているということで、親子の間の最も麗しいような感情、それが完成されたものを復活して持っているし、普通の同性異性とかですね、親子友人、まあ、とにかくそういう人間関係の最も良いものが完成された状態として、その天使的になった復活したものは持っているということは当然言えるわけです。だから誰が夫だったか妻だったというふうなこともですね、そういうことも神のようになっているわけですから、全てを知っているわけですから、そういうことも当然わかると。まあ賛美にあるように、その時にはですね、復活の時、御国に行った時にはかつての友とも再会できると、あるいは夫婦、親子とも再会ができるというようなことはですね、そういったこと、天使のようになるから全てを知っている。だからこそ、そういうことも言えるわけです。だけど、その関係も夫婦の関係ではないということなんですね。親子の関係をみんな解消された。親子夫婦とかいうのはこの地上の関係であって、それが全て、いわば、告白されてですね、完成された霊的な状態になっているということが言えるわけです。で、ここでさっき言った天使に等しいものというのは一体どういうものなのかということですが、で今日のところでですね、その後で、37節では、死者が復活するとはモーセの手話の箇所でということが書いてあります。 これは出エジプト記なので、まあ、そこのところを見てみますが、その前にですね、36節もう少し見ておきますと、このように復活をした人たちはもはや死ぬことがない。ですね、これは言い換えれば永遠の命をいただいている。もう死というものからも永久に解放されたのだと。この間も集会の関係者の一人が、まあ、40代という若さで、召されましたが、その本人も、まあ、地上の生活が終わりに近い時にですね、神様のことが、まあ、分かったと。そしてまたそれ以前にも我々、もあるいは集会の一部の人たちが行った時の祈りを受け入れられてきたということ、また特に、一番身近なお姉さんの切実な願い、祈りがあったということからですね、神様のところに帰られたということを私たちは自然に信じることができるわけですが、そして、新しい命を与えられたものはもはや死ぬことがない、天使に等しいものだということです。で、復活に預かるものと書いてありますが、元の文は復活の子であり神の子であるということになっています。復活をさせていただけるものということはですね、すなわち神の子供たち、この子っていうのは複数なんですけど、神様の子供なのだというようにここでは書いてあります。で、まあ、このですね、天使に等しいものになるということは、ここでですね、イエスが復活してどんなふうになるのかという、イエスご自身が言われた表現なわけです。そしてまた、神の子供だということを言われています。まあ、こういうふうに完全に清められて、神と全く一つになったもの、これも神の子供と言っているわけです。で、私たちも地上においても、神を信じて、神と結びついて初めて神の子供になると。地上においてすでに、神の子供になるということも言われています。で、この天使に等しいものということで、天使とはどういうように言われているかということをですね、出エジプト記の方で見ておきたいと思いますが、3章のところですね、旧約聖書の96ページですが、3章の1節から3節まで、出エジプト記3章1節から3節まで96ページです。で、この出エジプト3の位置を見ますと、モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れをアラネの奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時、芝というのは小さな木ですね、その小さな木の間に燃え上がっている炎の中に主の使いが現れた。この本来これは主の使いというのはただ使いなんですね。御使いの御という字をどこに入れてありますが、神の使い、でそれを神の使いだから天からの使いということを置き換えて天使という表現がありますが、言語には天とかいうことはないわけですね。神の使いということです。新約聖書でもそうですね、使者、使わされたもの、アンゲロスというのはそういう意味なんですね。アンゲローというのはギリシャ語においては使わすということで、それアンゲロスというのは使わされたものという言葉ですね。でそれを神から使わされたから、まあ、御使いと言ったり、天の使いということで天使ということ、まあ、日本語ではそう言います。英語なんかでは天ということはないわけですね。エンジェルはギリシャ語のアンゲロス、アンゲロスが英語風になって、エンジェルになったわけです。ここで、そういうふうに小さな木々の間に燃え上がっている炎があったので、そこに主の使い天使が現れたというんです。 じっと見ていると、その燃えているのに、まあ、ヒノキが全くないところで燃えているっていうのだから非常に驚くべきことであったわけです。でその燃えているのに燃え尽きない。まあ、こういうふうに、燃えているのは燃え尽きない。あるいは何もヒノキがないところでも燃える。でこの火の中から神が現れるというのは随分不思議なことですね。神様は静かな祈りの中でも現れる。夜の祈りの中、あるいは私たちは非常に苦しい時に切実に神に祈り叫ぶ時にも現れる。あるいは自然の様々な美しさの中にも現れる。ということはありますが、その自然のほとんど砂漠上のところで草がところどころに生えてき、木が動くわずか生えている、まあ、そういうところで突然燃え出してですね、何かがそれ燃えているのにそれが全然燃えないで、燃え尽くされないで、まあ、そういう火の中から神様が現れたというのは随分不思議なことですが、ここにも神様のご性質が象徴的に表されているということですね。神様っていうのは火のようなお方だと。火のような燃えるような力、燃やして根源的に変える力を持っていると。強力なエネルギーであると。光を発すると。まあ、火っていうのはいろいろな意味合いがありますね。間違ったものを神に逆らう力を焼き尽くすとかですね。まあ、そういう神の象徴を持って現れた。で、モーセはこの人に驚いてですね、見つめていったら、ここで主はモーセが道を逸れて見に来るのを見て見たと。神は芝の間から声をかけたってあります。でこの4節では神と書いてありますが、先の2節では主の御使いと、主の使い、天使と書いてあるわけですね。そして、モーセをモーセと言われた。彼がはいと答えたと。まあ、こういうふうに、主の使い、天使と神が同じものとしてですね、この天使の中に神のご性質をすべて委ねたものとして、このように出てくる場合があってですね、この場合では御使いも神もほとんど同一のようにですね、は書いてあります。でその時に、モーセと個人的に呼びかけるから、彼がはいと答えて、近寄ろうとしたら神がここに近づくなと。あなたの立っているところは聖なる土地だからと言って、一つ一つこのあたりは非常に意味深いことで、まあ、これは人前に出てる時を学んだ時にしたことですが、その6節が京都の関連であるんですね。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。こういうふうに神がここは聖なる地だと言ってですね、話し続けた最初の時で、あなたの父の神だと、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われたんですね。でその次のページのですね、この出エジプトの3章の15にも神がモーセに命じたことが書いてあります。イスラエルの人々、こう言え。あなたたちの先祖の神、イスラエルの人々ですね。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのところに使わせたのだと。こういうふうにこのことがですね、神とはどういうお方か。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と。非常に強調した言い方ですね。単にあなた方の先祖も信じた神だと。先祖も信じた神、あるいはアブラハム、イサクが信じた神だと、まあ、そういう言い方のように見えるわけです。私たちとしてはですね、ここを読んだときに、この6節の言い方に特別なものは感じないわけですね。でこれはだから、ユダヤ人がずっとこの旧約聖書を、特にこの3章なんか、非常に重要視して読んできたけれども、こういうところと復活ということが関係があるということは誰一人考えたこともなかったわけです。イエスの非常な独創性っていうものがここに現れて、こういうふうにみんなが何でもない復活とは関係ないと思うところに復活ということの重要な根拠付けをされたということなんです。これどういうことかと。ということですね。 元のところに帰りますと、モーセはしばの箇所で主はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というので示していると。これはモーセもっていうのは神が実際に言ったわけですね。神ご自身が言った。それも、昔は古事記の時もモーセが書いたということで伝承されたから、このように言っているわけです。モーセもそれをもう神の言葉を聞いて書いたと。で、神様がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言うただけで、神は死んだ者の神でなく生きる者の神だと。こういうふうにしてですね、生きているものの神だと言って、もうすでにこのイサクもヤコブもアブラハムも生きていると、まあ、そういうようなニュアンスを込めていったんですね。どうしてかというと、すべての人は神において、神に対して生きている、神にあって生きている。神様がですね、アブラハムの神なのだと、私はアブラハムの神なのだって言ったら、アブラハムが死んどるもの、虚しい空虚のものに対して言うはずがないというわけですね。神様は特に名を挙げて、ヤコブの神なのだと言えば、ヤコブは生きているんだと。神様との関わりの中で、神様にあってみんな生きている、そういうような捉え方をここでイエスがされたわけです。この点はですね、私たちはこういうふうな発想をユダヤ人もしたことはなかったし、私たちもですね、こんなふうな箇所をですね、復活の根拠というふうなことは全く考えても普通は見ないことです。これは神が命そのものの存在であるということをイエスが非常に深く示されていたからですね。これは私たち人間の関係、人間関係でも少し類推をしてみたいと思いますが、例えばですね、誰かに、あなたは私の友であると言ったらですね、そしたらその人は当然生きているわけですね。死んでもういないものに対してですね、私はあなたの友であるって言ったって意味がないわけです。ここでですね、ちょっと細かなことを言いますが、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神だ。この生きているっていうのはですね、言語のギリシャ語では分子形になっているわけですね。現在分子の形、生きているですね。生きているものの神だと。ということはですね、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というで、ですからアブラハムは生きているんだと、ということを、まあ、そういう方で示しているということになるわけです。この点はですね、旧約聖書の時代にはアブラハムが復活して生きている、あるいはイサクやヤコブも復活して生きているというふうなことは言われていないわけです。彼らは死んで、先祖の列に加えられたというような、まあ、表現なんですね。あるいは黄泉に下るというふうな表現をですね、しております。で、それに死後のことに関してはですね、天国に行ったとかいうふうなことは旧約聖書のこういった時に全く書かれていないことなんです。で、イエスはですね、このように言うことによって生きているものは神だ、アブラハムは本当に生きていると言ったわけです。実際ですね、この福音書の中でちょっと見てみますと、ルカの福音書13章を見てみます。13章ですね。13章の28のところ。 あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに自分は外に投げ出されることになるという言い方でですね、このところに出てきたアブラハム、イサク、ヤコブという人たちが神の国に入っているのだと。だから旧約聖書の最初のところの記述にあるような、単に読みに行ったとかですね、先祖の列に加えられたと、要するに死んでしまったというようなことで言えば、事実をですね、暗い社会に行ってしまったと、そういったこととは違うわけですね。それからもう一つは既に学んだところですが、16章ですね。16章を見てもらいますと、このところでもですね、16の19節以降です。141ページ、金持ちとラザロですね、そのことです。16章の19から、金持ちは非常に贅沢な暮らしをしていた。ところそれと対照的にラザロという人が、非常に極度の貧困にあって、食卓から落ちるもので腹を満たしていた。まあ、小じきように、あるいは犬のようにですね、犬もできて、出来物を舐めたという、そういうふうに犬というのは非常に当時汚れたように見下された動物であったんですけども、その犬が舐めていたという、こういう表現はですね、人間として最低のですね、生活をしていたと。もう完全に見捨てられたと思っていた。ところが不思議なことにですね、この貧しい極度の貧困にあった人が、天使たちによってアブラハムのそばに連れて行かれたと。で、金持ちは黄泉暗い世界で苛まれておったけど、アブラハムはラザロがはるかに彼方に見えてアブラハムのところでおったとはですね、アブラハムのような特別に重要な働きをした信仰者の、まあ、模範というふうなですね、信仰者の父、信仰者のタイプ、モデルの元になったわけですね。で、そういうような人とこの最も貧困で、こういうふうに、捨てられたようなものを食べてたというひどい状況の人が一緒におったという、まあ、驚くべきことが書いてあり、こういうところでもですね、アブラハムというのは全く存在しないで暗いところにおると、旧約聖書の記述のようなことだったら、こういう例えをイエスはされなかったわけです。そういうふうに、これはですね、旧約聖書の人たちにははっきり掲示されていなかったことが、イエスにははっきり掲示されていたというわけです。これは一夫多妻とか、武力を取って戦争するということも、旧約聖書にはそれが普通だったですね。アブラハムも何人もの、アブラハムもですね、ハガルというエジプトの奴隷の女の人を奥さんにしたりしたわけですし、ダビデにも何人もの奥さんがおったりしたわけです。ソロモンもそうですけども。で、そういういろいろなことに関して、旧約聖書ではですね、その大きな神様のご計画の中で、一時に完全に啓示が出されたのではなくて、徐々に啓示がされたところがあってですね、復活に関してもそういうことなんですね。だから、新約聖書の数百年前に書かれた詩編の一部とか、ヨブ記とか、そういうもの、あるいはこの、旧約聖書の続編といわれるもの、マカバイ記などには、部分的にですね、あるいはそういう時代に書かれたダニエル書の中にも復活ということが出てくるわけですね、部分的に。で、イエスにおいて完全にそのことが明らかにされて、示されたわけです。で、でそういうふうにして、この主がですね、神がアブラハムの神というだからには生きていると。神は名指しをして取り上げていえばですね、そのものは生きるのだと、生きているんだと、まあ、そういう言葉はですね、別のところでもちょっと関連したこととしてはあります。これを新約聖書ではですね、子供が死んだと、少女がですね、死んでしまったという記事が あります。で、そのところに関してですね、 これはですね、ユダヤ人のこの街道ですね、この律法を朗読してみんなが礼拝に集まるその街道の責任者、街道長の一人のですね、娘がもう死にそうだと。ということであった時にですね、イエスがそこに行かれようとしたんですが、その途中でもう死んでしまったと連絡があったわけです。だからもう来てくれても、来てくれる必要がないと。ところがですね、イエスは死んでしまったと報告を受けたのに、そこに行ったんですね。人々はですね、復活なんかあるはずがないと。死んだのではないと言われたもんだから、人々はイエスをあざ笑ったと書いてあります。だけどそこにですね、イエスは入っていって、子供の手を伸びて、タリタクーミと言われたんですね。これは新教訳でこのマルコのところはクムになっていますが、このメサプタアラム語のメサプタミアの方言がクムということですね。パレスチナの方言はクミ。ヘブライ語の新約聖書を私も持っていますが、そのヘブライ語に訳された聖書では、タリタクミとなっているんですね。だから口語訳、別の聖書でタリタクミと訳しております。こういうふうに子供の手を取ってですね、タリタクミ、タリタクムと言われたらですね、起きなさい、娘起きなさいという意味なんですね。そうしたらすぐに起き上がった。ということなんですね。でこれは、イエスが語りかけたということでですね、ただそれだけで、いわば死んだものが蘇る、そういうイエスの言葉には絶大な力があるということを示しておるわけです。イエスが名を挙げて生かそうと思って呼びかけた生き物だ。神様もですね、アブラハムの神、私はアブラハムの神だと言った、そのアブラハムも生きているんだというわけなんですね。神の呼びかけがあれば人は生きるというようなですね、私たちの現代にも非常に身近な関わりのある問題になってくるわけです。神が名指して言われると生きているんだということなんですね。すべての人は元のところに帰りますと、神にあって生きている、神によって生きているんだと。死んだものでも神によって生きるようになる。この既に本来昔は死んでも亡くなったと、いなくなった、読みに行ったと思っておったけれども、そうではないというわけですね。神がこう抜いてるからには、これはもう神と結びついたものとして、蘇ったものとして、あるのだというわけです。で、まあ、こういうような言い方でですね、すべての人間の新たな命は神との関係の中にある。そして蘇ったものは、あらゆる人間的な関係を超えた完全な見つかりのようにある。ということでですね、誰も想像しなかったような答え方をされた。それで、もう何もあえて尋ねようとしなかったと。全くこの自分たちが考えているようなことと次元の違うようなところから言われるのだと。その洞察と力というものがですね、全然違うということを知らされたんですね。で、その彼が分からなかったのは、そういうふうに神の言葉の力、神の言葉とその力を知らなかったから、こういうことになる、人間的な考えで言ってるからだということになります。 で、そのことはこれと同じ内容がマルコの福音書にありますので、マルコの福音書の箇所で少し補足をしておきたいと思います。マルコの福音書の12章の18を見ると、86ページです。マルコの福音書12章の18以降です。同じことが書いてあります。で、24から見ていただきます。マルコの福音書12章の24節、87ページですね。サドカイ派の人がですね、兄弟次々と結婚した女の人は誰の妻なのかとか言ったことに対しての答えとしてですね、ルカにはなかったことがこのマタイとかマルコには書いてあります。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしているのだと。死者の中から復活するときには目取ることも整ることもなく天使のようになるのだ。そして大変な思い違いしているところの最後27節にも書いてありますね。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだと。神がですね、アブラハムの神って言ったら死んでるはずがないということですね。誰それの神といったらその誰それは生きてるんだということでですね、本当に神は全てを生かすものであるということが、まあ、こういうところからも言われています。あなたたちは大変な思い違いをしていると言われたんですけど、これはですね、何もこの昔の2000年前の定かい人でなくて、聖書も神の力も知らないと大変な思い違いをしてしまう。これも至るところにあると思います。私たちはこの死んだらもう終わりだと。これも大変な思い違い。神の力を知らない。あるいは聖書に書かれている神様のご意志を知らないとですね、見えなくなってもないんだと。あるいは、どうも悪の力が強いんではないか。善の力、清らかな力なんていうものは弱い。こういうことも聖書も神の力も知らないとそういう結論になるし、体の健康が大事だと。心の方が、これもずっと大事なことですね。体の健康はいくら あってもですね、それで犯罪をしたり悪いことをするのは、みんなこれは体が丈夫な人ですから、相手にテロをしたり、戦争を引き起こしたり、暴力をしたり、さまざまなことをみんな健康な人がやってる。病気でですね、非常に苦しんでる人はそんなことはしないということもあります。例えば入院してたらそんなこともできないわけですが、そういうことですね、少なくとも手足が十分動いてですね、そういう肉体の健康がある人がするわけですね。心の健康、心が病んでいたら本当に人間は何をするかわからないわけです。で、そういう体の健康が大事だっていうのはそういう大きな間違いを持っているし、お金が大事だっていうこともですね、これも大きな間違いを持ってるけれども、この世の考え方は聖書も神の力も知らないから大きな思い違いするということが、この一番大事な復活についてもそうだということです。そういうことをですね、ここのところでですね、私たちもこの言葉を受け取って、さまざまなことで大変な思い違いをしないようにですね、毎日の生活やこの世のさまざまな出来事、あるいは自分の罪、他者の罪、仕事の目的、生きがい、人間関係、この世の将来、さまざまなことに関して、聖書も神の力も知らないととんでもない間違いをする。この点でですね、例えば最近ノーベル賞を次々と4人日本人が受賞したということで大きく報道もされましたが、科学技術によってはですね、死後の命があるとかないということは一切わからない、議論できないことなんですね。そういう霊的な問題は。ですから、いかに素粒子のことがですね、解明された、素粒子的な世界のことが解明されたとしても、死後の命のようなことは全くそれは解明が一歩も進まない。科学とは次元の違う問題で、 科学はすべてですね、数式を使うということでわかりますように、本質的には定量的、数えられるものなんですね。光にしても、これは、そのエネルギーは数えられるわけです。その他様々な物質も全部これは、その量っていうのがエネルギーはそういう形で数えられるものが対象ですが、この死後の生命、命とかいうようなものはですね、そういうふうに本質的に扱えないそのものであるということですね。数千年前、これからどんなになっても、死後の命っていうのは聖書と神の力を知らない限りは一歩も進まない。そういう意味でますますですね、これからのさまざまな間違った情報があって、大変な思い違いをさせられる機会がはるかに増えておるということなんです。そういう意味ではですね、ますますこの聖書と神の力、これを深く私たちが示されたいと、そして正しい神の道を歩んでいきたいと願うわけです。はい、以上です。